皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は828回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは2月4日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。2月4日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。スタジオになります東京赤坂は雨が降っています。今朝朝方から雨降り出しまして、気温が3度ということでかなり冷え込んでいます。今日の関東地方南部では弱い雨や雪が降っていますが、午後には回復してきます。北部では朝から晴れているようです。東京の降水確率午後 10%、 夜 0% です。最高気温は東京水戸で9度、横浜千葉で8度、熊谷宇都宮で11度、前橋で12度の予想です。早速ね、もう雪になるんじゃないかと思ったりもしましたが、まあ一部では雪になっているということですね。そしてこの今の雨は止むんですが、月曜の昼過ぎからまた雨になり、それが今度雪になるということですね。明日5日月曜日、関東地方朝から雲が広がり、東京都心では午後3時頃にまた雨が降り出し、夜には雪になる見込みです。火曜日の朝にかけ関東地方内陸では平地でも積雪となる可能性が高く、都心でも積雪の可能性があります。1週間の天気見ますと、水曜日以降は晴れマークが並び、冬晴れが戻りそうです。日月火と雨ということですね。そして月曜日の夜から火曜日にかけて関東南部でも雪になる可能性があるということですね。雪国の人はね、東京に2センチ、5センチ、10センチ雪が降っただけで大騒ぎだなんて言いますけど、なかなかね備えがないのでやっぱり大混乱ということになりますよ ね。
ね。
ちょうど2年前の2022年ですか、東京都心10センチぐらい雪積もりまして、また氷点下4度3度ぐらいまで下がったんで、もうツルツルになって電車や空の便にも大きな影響が出て大混乱という年がありました。気象情報に注意してください。そして今日はプレゼントがあります。日曜天国は最近聞き始めたという方はもしかすると知らないかもしれませんが、かなり果物フルーツに関しては、いやちょっとテレビラジオ界の中でも独走中といううーん、マスコミ界の成城石井とも日経トレンディーとも言われてますが、マスコミ界の日経トレンディーって日経トレンディーもマスコミじゃないかって話なんですけど、かなりね、ありきたりのものではない、一辺倒なものではない、かなりね、いいものを紹介してきたという自負があります。
早くね。
そしてあまりにも早すぎて結局ブーム来なかったじゃないかっていうものあったりもしましたけれどもまあそれでもですよ、
それでもですよ。
またここ10年、15年、この番組の歴史と合わせるかのように、日本の果物も品種改良が進みましたからね。
そうですね。
皆さん小さい時、何年前か分かりませんけど、私などは30年前40年前を思い出しますと、いちごとかはもうほぼなんか今考えると野いちごのようなものを食べてたような記憶ですよね。違いますか？なんかね、と思います。今だってもう本当ピンポン玉クラスのいちごがポンポンポンポン出てきますけど、あんなものなかったですよね。
なかったです。あのケーキに乗ってるいちごがもう素晴らしく完成度の高いもので驚くというような、ね、感じでしたよね。
そうですよね。本当に 今考えると私たちは何を食べていたんだみたいない
や選択肢がね
選択肢もなかったですよね、
はい、
うん今回はいちごのプレゼントということになるんですが埼玉の新しいいちごの品種紅玉を20人の方にプレゼントしたいと思います。ひらがなで紅玉と書きますね。紅玉の玉は埼玉の玉ということですよね。もういちご好きな方あるいはフルーツにちょっとアンテナ感度高いぞっていう方はこの埼玉の紅玉って言われたところでもうなってるはずです。関東でいちごといったらやっぱり栃木だろうと、まあ私もそう思うわけですが、そこはねしばらく変わらないとは思いますけれども、今後この埼玉のいちごが台風の目になりそうだというふうに言われていますし、私もそうじゃないかなというふうに思います。今回は2パックなのでちょうどいちごがよくね入れられている箱がありますけれども、あれが1箱20人の方のところに行くということですが、1パック6個入りでサイズは多分 3L サイズのもので、見たらねびっくりすると思います。あまりにもそのいちごが美しくて、この表現が合ってるかどうか分かりませんけど本当に食品サンプルのような形がね揃ってるんですよね。でツヤツヤピカピカ、そして本当にアポロチョコレートを大きくしたかのような見事な円錐形、うん、びっくり、サンリオが作ったんじゃないかって思うようなイチゴ。
なるほどね、
えっと、
うん、夢のような、ね、
夢のようなイチゴ、本当にね、うん、綺麗、見た目がね、ビジュアルが。クリスマスイチゴ選手権というのがあるんですが、まあ、要はケーキの上に乗せて映える、まあ、そういうところを競うみたいなところもあると思うんですが、うんうん、そのクリスマスイチゴ選手権、まあ、冬イチゴということですが、そこで2023年最高金賞に輝いているということなんですよね。でこれ埼玉で開発された品種で、実は埼玉県内でしか今販売できてないんですよ。販売しちゃいけないということなんですよね。2021年に誕生した紅玉なんですが、3年間は県外に出荷せず地産地消を進めていて、なので県外で売ることができるのは今年の冬からかな。
そっか、
来期の冬か、まあ、今冬だもんね。次の冬からということで2024年の、まあ、12月ぐらいから県外でも販売ができるということなんですが、なので言ってみると、まあ、今あれですよね、鎖国を解除していない最後の冬ですから。
そうです、
まあ、一番その、うん、まあ、埼玉の中で品質のレベルが上がってきて、そして県外の人にはまだ知られていないっていうことですから、本当にいいもの、この後はねもう多分ものすごい市場に出て値段もぐんぐん上がっていくんじゃないかなと思いますけれどもね、まあ、どっちかというとインサイダー的なプレゼントですよね。
見たことないです
ね。見たことないですもんね。まだねスーパーには、まあ、埼玉県内のスーパーで紅玉をっていうね埼玉県の方はいらっしゃるかと思いますけれども、いちごの栽培埼玉古くて戦後アメリカから輸入されたダナーという品種で、結構埼玉ねやっぱり土地がいいので随分と広く栽培されていたということがありまして、1970年代には作付け面積全国1位ということで、まあいちごの時代、埼玉という時代が一時代あったんですが、
どうでしたか。
その後私たちが中学生くらいの時はっきり覚えてますが、福岡の豊の花ってのが来ましたでしょ。あのもうダンボールのあのデザインさえも覚えてますよね。豊の花っていうのが九州から来まして、そして女の峰って書く女法ね、いまだにちょっと読むときに読みが女法だか女法だかわからないっていう感じの女法ですけど、そして96年、栃木でとちおとめが出現して、まあとちおとめのまあ
長かったです、ね、
時代がずっと続いていたということで、まあ、当然今もねとちおとめたくさん生産されてて美味しいいちご、いや私も大好きですけどね。そして今度福岡のあまおうね、うん、甘くて大きくてうまいっていうね、なんていう欲張り、あまおう。
そうでした。
で静岡の紅ほっぺで、栃木が今度とちひめを出してきてということで、苛烈な品種改良が続いて、で栃木が、まあ、いわばいちごといえばということで独走が続いていたんですけれども、当然埼玉もね、まあ、畑いいところですから、いい品種があればそれなりに埼玉のポテンシャル高いですからね。
そうですね。
埼玉とか千葉とか神奈川が本気出した時はもう手つけられないですよね。
そうですか。
いや本当に私あの北国の田舎出身なんでまあやばいですよ。いやすごいと思いますよ本当に。やろうと思ったら何でもできるんだから。まあ大体はマンション建てちゃったりするんだろうけど。いやでも土はいいよっていうか、まあ本当に、いやまあ当然ね、あの農家の方代々素晴らしい方たちがね、お継ぎになってるってこともありますし、まあ、何回も言うけど千葉なんか縄文時代から人住んでますからね。本当ですよ。
居心地がいいところですよね。
居心地いいしね、人口もだって600万700万いるわけでしょ。すごいよね。一県だけでスウェーデンとかフィンランド超えてますからね。
そういうことになるんですね。
そういうことですよ。ノルウェー、スウェーデン、フィンランドって皆さん分かりますよね。あのデンマークの上のね、北欧三国。
そうです、
ねえ、あれもう埼玉、千葉、神奈川と思っても構いませんから。
いいの？
いやいやもう人口規模変わりませんから。そうですよ。
そうか、
東京の周りにヨーロッパの三国がくっついてるみたいな感じでいいんですよ。すごいですよね。今回はこの埼玉の紅玉ということですね。2016年にアマリンとカオリンっていう2品種がデビューしたんですが、その後2012年からスタートしたプロジェクトということで、まあ、10年近くかけてということですね。この埼玉のカオリンと三重の香りのを掛け合わせて誕生したのが紅玉ということですね。熊谷の埼玉県農業技術研究センターで開発され、現在は吉見町や加須市で栽培されています。北川辺地区を中心に栽培されているということなんですが、とにかく成長の勢いも早くて葉っぱも大きいし幹も高いで、水も肥料もたくさん必要、ね、で6回目以降の収穫は実が小さくなるので、まあだいたい5回目くらいの収穫で終わり、収穫出荷しないっていうことにしているっていうね。まあ普通はあれですよね。水も肥料もたくさん、まあ、葉っぱも大きいしっていうと、やっぱりもうね、これは結構手かかるなっていう感じですけども、やっぱりこの北川辺地区、埼玉のね、あの辺の土壌の良さ、この辺が十分にカバーして余りあるっていうことじゃないですか。いいですよね。ちょっと本当にもう見た目にびっくりしますから、えっていう感じ。そしてあの私もいただきましたけど、あのものすごくねみずみずしいんですよ ね。もうあの食べるとちょっとあの口元が緩い人はもうお尻が出ちゃうぐらいの感じ。
溺れそうなほどって言ってましたね。
ちょっとなんかこう売れ切った桃みたいな感じで、もうジュルジュルっていう感じで、もう吸い付いてくれみたいな感じでっていう感じですね。
なるほど、バキュームしながらね、
バキュームしながら、食べてほしい。美味しいって感じでした、ね、紅玉まだ埼玉県外では買えないっていう、そこがまたちょっと ね先取りの感じ、
手が届かない感じ。
そしてもう一件お知らせが、これはもう皆さんご存知だと思いますが、千葉県成田市で今日穴掘り大会が行われるということですね。第22回成田夢牧場全国穴掘り大会ですね。番組では13年前からリポートして、番組自体としても5回出場させていただいていて、2回優勝しているんですが、ま、実際のところはね、埼玉久喜市にありますガス工事会社暁工業の皆さんのチームに入れていただき、レディース部門で2回ほど優勝チームに入れてもらったというところが現実のところなんですけれども、ガス工事会社の平井さんのところですね、暁工業ですね、平井邦晴さん、過去にこの方は4連覇含む7回優勝しているという穴掘り界の中の、まあ、レジェンド山田勝美さん的な人なんですけれども、
サスケの
ね、サスケのね、すごいよね。
すごいですね。
21回の歴史の中で過去7回優勝しているっていうこの男性チームね、すごいんですよ。200チームぐらい出るんですけれども、その中で7回優勝しているということなんですね。で この平井さんは男性なので、レディース部門に出てくるのはこの平井さんのお姉さんなんですよ ね、平井さんのお姉さんは別にガス工事会社で働いてるわけじゃないんで、別に穴掘りが上手ではないんじゃないかっていうふうに思うんですけども、なんか DNA がそうさせるのか、この安子さん、がすごく穴掘るのが上手で
強いんですよ ね。
で去年もね優勝したんですけども、前回の大会ではもう両足つりながら穴を掘っていたというちょっともう言ってる意味がよくわからないっていうか、まあ本当すごいな、両足つったままでなんで穴掘れるんだろうと思ったんですけどもね。今回は出場を安子さん取りやめようと一度思ったそうですが、私が出ないわけにはいかないと出場を決意しまして、整体に通ってなんとか体調を整え、今回も出場相なったということです。またこの平井邦治さん、安子さん兄弟は本当に穴を掘るのがやっぱりなんか天性才能みたいですね。で邦治さん自身もなんか最終的に穴が細くなってってさらに掘り切れるのはやっぱり一部の選ばれた人じゃないと掘れないっておっしゃってました。ますますどういうことかよく分かんないんですけど皆さんが穴掘ってるとなんかこうアニメみたいな感じでこう丸く丸くこう掘っていくようなイメージなんですけど、本当にあのコマの先のようにどんどんどんどん最後はもう円錐になってものすごいこう細いもう鉄パイプ1本分くらいの細さのところでグイグイグイグイグイグイこう掘っていくようなイメージ最後になるわけですよね。それこそ本当に円錐形っていうんですかね、
尖った
で、最終的にはものすごく尖っていくそうですけれども、なのでそのものすごく細い穴を掘るみたいなことなのかな。で今回はこの平井安子さん、そして安子さんのお嬢さんの夏希さん、
そう
初めてね中継出てくれた時はもう中学生だったのかな、ちょっとねシャイな感じでお話ししてくださいましたけども、もう今や消防士の彼と結婚しお子さんが生まれたということですね。今年も穴を掘る気満々だということで、今回は中学校の同級生を呼んだということで、当時クラスで怒らせたらやばいと恐れられていた須藤さんとその須藤さんもパワーで押されていた吉田さんを誘いましたっていう出ました。いいね、
いいですね、いい千葉いいよ、
強い久喜だからね
あそうですね、
埼玉の久喜だからね、いや、ちょっと今日はこの
強い女子、
ちょっと久喜加藤のあたりが熱くなってますけども、いちごの話も穴を掘る中学生の仲間たちもなんか、中学時代の仲間たちもということで、
すごい
頼りがいがあるね、よく誘ったよね、友情への思いが伝わってきますよね。
つながりがねちゃんと終わりで、
どうですか、なかなかね怖くて声がかけられなかった中学校の時の同級生、そしてその同級生にパワーで押し勝っていたもう一人の同級生もう楽しみしかありませんね。
そうですね
10時30分から穴掘りスタートということで、中継コーナーで皆さんの奮闘ぶりもお伝えできると思います。どうぞお楽しみに、
はい、
それでは中継コーナー第22回全国穴掘り大会成田夢牧場からの中継です。くすばさん、おはようございます。
おはようございま す。ちょうど2分前ぐらいでしょうか、競技が始まりました。今メンバー私を除いた5人が穴を掘り進めています、はい、
天気どうですか。
お天気ちょうど本当5分前ぐらいに小雨、ほぼ降っていないぐらい雨は弱まりました。その前までは結構降っていたんですけど、寒いですが雨が弱まってくれたおかげでだいぶ掘りやすいです。
いや周りの活気が伝わってきますよ、
はい、で我がチーム今風呂場、風呂桶ほどの広さに掘り進め、もう膝ぐらいまでの高さまでは掘ってますね。
3分しか経ってないのにもう何、はい、風呂桶ぐらい掘ってるの。
風呂桶の広さは最初に掘り進めないと勝てないので、その広さで、しかも深さも膝ぐらいまで、人が2人ぐらい入れるほどの広さ、はい、もう進んでますね、 でルールちょっとおさらい簡単にしますと、1チーム最大6人までで制限時間内に一番深い穴掘った方が勝ちなんですけど、去年までコロナ対策で20分の時間だったのが通常の30分に戻って、今回が本当の戦いです。でメンバーは、もちろん欠かせない平井さんのお姉さんの安子さん、はい、掘り始めの勢いが重要な競技なので、安子さんがぐんぐん掘って、あ、もうお尻ぐらいまで掘ってますね、深さ。この1分で。
あの、そして安子さんの体調どうですか？去年はね、両足つりながらなんて話がありましたが。
はい、もうつらないコツを掴んだのか、あの飲み物も事前にたくさん飲んで、はい、つらないように掘るということで、今体調は良さそうです、うん、でその安子さんの DNA を受け継いだ夏樹さん、はい、絶対優勝するんだということで、お友達、同級生、元卓球部吉田千里さんと元バスケ部須郷佳穂さん、はい、須郷さんがあの今小学校の先生されている。
あ、そうなの？ちょっと中学校の時は怖くて話しかけられなかったっていう方が須郷さん？
そうです。
その人は今学校の先生やってるの？
はい、小学校2年生の先生。
頼もしい。
でお二人ともなんとご実家の庭のお手入れとかで、うん、穴掘りはちょっと経験があるということなんです。心強い。
そこに津田さんと柳沢さんが入って6人。
そうです。
もう本当に2人が足を引っ張ってるとしか思えないけど頑張ってね。
はい、なので私は今ここもしゃべりの方に来ていますけれども、であの平井さんはあの監督こちら務められない一般の部で掘っているので、はい、現場監督は夏樹さんの旦那さん長谷部太一さんです。太一さん、今年も優勝できそうですか？
余裕ですね、はい、まあ、でも、結構ですね、あの強豪も揃っていますし、この天候もありますから、うん、結構難しいところもあるんですけども、うん、雨の中ですね、事前に練習もしましたし、この日のために、体調も体力もしっかり整えてきてるんで絶対優勝します。
あの抽選で割り当てられた場所の土の感じはどうですか？
はい、
抽選で割り当てられたそこの場所はどうですか？
あ、だいぶいいんじゃないかなと思います。今予定しているペースよりもですね、結構、ペース早めに掘っているような状況ですね。
なるほど。
今もう人の腰ぐらいまで埋まって
ますね。そうですね、今腰ぐらいまで来てて、今、うん、もう80センチぐらいまで多分来てますね。お尻ぐらいまで来てます。
そうですか。優勝ラインはレディースチームだとどれぐらいですかね？
はい、2メーターちょっと、2メーター20ぐらいが優勝ラインかな。
2メーター20、はい、はあ、
最後は本当に細く細く掘り進めるんですよね。本当スコップ2本合わせてクレーンゲームでこうすくうみたいに土をすくって出す、それができる人が安子さんと夏樹さんと、うちのチームには2人いますから。
そうですね、もうその2人で最後の方はうまくこう入れ替わりながら、最後ぐーっとこう下げて下げて優勝ラインに持っていくっていうラストスパートになります。
あの夏樹さんと結婚された旦那さんは消防にお勤めっていうことですけど。
あ、そうですね。
そうですよね、
はい、あの平井、休みを入れ替えてきてます。
あ、はい、平井一族は異常に穴掘りに対しての能力と熱意がありますよね。それはご結婚されてどう感じましたか？
ちょっと低レベルですね。異常ですね。あの社長から始まってですね、
すごいですよね、みんなね、はい、安子さんもすごいし、国原さんもすごいし、
はい、
で、あれですもんね、あの国原さんの甥っ子さんたちもなんかもう穴掘ってるんですよね。
はい、そうですね、はい、
そして安子さんの前の旦那さんも男性チーム入ってるんですもんね。
そうですね、はい、
そうですよね、
もうやりたいことやってます。みんな下掘ってます。
じゃああれだ、もう結婚したから今度はあれです ね、旦那さんも穴掘らなくちゃってことですよね。
いや、あの毎年言われてます、この時期になると、あの、消防のやつら連れて、うん、掘ったらどうって言って。
また消防の皆さんも穴掘りなんかね、上手そうですもんね。
はい、いいかなと思います。
息子さんもね、この先もしかしたら、
あ、そうですね、参加するかもしれないですね。
太一さんの息子さんも誘われちゃうかもということで、はい、ではこの後11時まで掘り続けて、うん、穴の計測が順番に始まりますので、
はい、あ、じゃあ久保さん、ちょっとあの、はい、もう人足んないんで早く掘ってもらっていいですか？
はい、私も
お願いします。
はい、はい、掘りに行きます。はい、
太一さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は 成田夢牧場で穴掘り大会が行われていますが、電話がつながってるでしょうか。くすばさん、
はい、
終わった？
今終わって牧場の人たちが計測中です、うん、
はい。
で、自分たちで測った感じだと1メーター83、
おお、
2メーター超えたかったっていう今顔をして、メンバーみんながこちらを見ています。 そして平井さんも一般の部掘り終えて今近くに来ています。
そうですか、
はい。で、安子さんはですね、今日足痛くないと。
あ、おかげさまで。
よかった。
そうですか、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
全力で、うん、全力でね。
そう、ラストスパートはやっぱり安子さんのハサミ掘りが発動して、そこでね稼いだんですけど、うん、目標の2メーターには届かなくて、優勝どうかなっていう今ね、ちょっとハラハラしながら、はい。
安子さん、今年掘り切った感想いかがですか。
そうですね、去年がちょっと両足をね釣っちゃうっていう、うん、大変なことだしちゃったんでね、はい、今年は掘ったんだけど、ちょっとまだもう一掘りねしたかったねっていう感じですね。あ、そうです
か。なんか優勝は2メーターぐらいじゃないかなってね、さっき話ありましたもんね。
そうですね、はい、ちょっと今年微妙ですね。
そうですか、
はい、
ね、
新戦力2人がいたおかげで、みんなの疲れが分散して、
そうです、ね、
はい、安子さん、はい、すごく今回すごくお元気なんですよ。
そうですね、
うん。
そして男性チームの方は、はい、暁工業として出てるんですね、今年も。
はい、あ、平井です。
ご無沙汰してます。お元気ですか。
お元気です。安住さんに励ましてもらったからね、50でもね、フルスロットルですよ。
ちょうどね、本当は一番いい40代の時にコロナでね大会がなかったのが残念でしたよね。
はい、でもいいスタートできそうです、安住さんと一緒に。
本当？今年は男子チームはどうですか、優勝狙えそうな穴掘れました？
そうですね、設定が3メーター20なら優勝いけるかなっていうので、きっちりそのぐらい掘ったんですよ、
はい。
ただ他も、うん、最後うちらも粘土層が出てくらい深く掘ったんですけど、はい、他もね粘土層上がってるんですよね。
お、
だからちょっと本当閉会式終わるまで、わからない、まあ、いつものごとく昼も味が何にも分かんない状態で、もう心配で、
ドキドキして
2時3時には結果が出ると思うんですけど、
はい
はい、
あ、ちょっとね気が気じゃないですね。自信はあるんだけれどというところですよね。あとさっきも話したんですが、平井さんのところは本当皆さんも、ね、お姉さんの安子さんもそうだし、おいっ子さんやら、ね、お嬢さんやらで、はい、なんでみんな穴掘るのそんなに上手なんですか。
正直おいっ子とかも、うん、もう幼稚園とか生まれたばっかりの時から、はい、見てるんですよね。
なるほどね、
はい、ヤング、うち2チーム出てるんですけど、ヤングチームにはもうついに2世が親と一緒に掘ってますんで、はい、本当に幼稚園の時から見てたのが、今一緒にこうやって、
はい、
着々と世代交代進めてますので。
すごいですよね。
平井さんの息子さん、うん、じゃなく、あ、安子さんの息子さんが、
うん、
はい、そう、姉の息子です。
はい、
すごいですよね。だからほら、お婿さんが異常だって言ってましたよ。
あ、消防のね、バリバリ消防の人が異常だって。
変態ですね、変態。
今
平井一族の穴掘る能力異常だって言ってました。
はい、
いや、
光栄です。
光栄ですよね。はい、じゃあいい結果が出るように私たちも祈ってますんで、はい、
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、いや、やりきった感じがね、声から伝わってきましたよ ね。
そうですね。
そしてラジオ聞いてるね、リスナーの方もこの10回以上に及ぶ中継を聞いてて、よし私もっていうことでね、彩り夢子さんが今日穴掘り大会2年連続参加しているということですよね。4年ぶりに本格開催されることとなった夢牧場の穴掘り大会に今年も出場します。昨年初めて出場したこの大会ですが、1メートルを超える穴を掘ることの難しさを知らずに挑み、悔しい結果を残してしまいました。あの日のことを思い出しては、自分たちの不甲斐なさに押しつぶされるくらい辛い1年でした。今年は自慢のベストメンバーと作戦を立ててこの日を迎えています。それから他にもこの方は横浜のピヨップさん、 今日は20歳の娘が幼なじみと夢牧場で穴掘り大会に出場します。昨年放送で聞いた時にこんなどうでもいい大会を思いっきり楽しんでみたいという思いがあふれました。しかし私は運動嫌いな50歳、翌日の仕事を思うと無理だと判断し娘に託すことにしました。私も朝5時起きで応援しに会場に向かいます。宇都宮市の健康ラーメンさん、26歳男性の方、ありがとうございます。これまで中継コーナーで紹介しているのを聞き、この一風変わったイベントにぜひ挑戦してみたいと思い今回職場の仲間4人で初めて参加してみることにしました、ね、とは言っても普段はデスクワークの私たちはスコップもほとんど使ったことがない素人集団、強者揃いのこの大会でどれだけ太刀打ちできるかは分かりませんが、今日の本番に向けネットで穴掘りのコツを調べたり家の畑で練習をしたり、昨日は成田山で必勝祈願をしてきたので他のチームに負けぬよう事務職の意地を見せつけたいと思います。いいね、
いいですね。
事務職の意地ってね、多分ね今頃粉々に砕け散ってると思いますけど。今日は一般チーム134チーム、レディースチーム23チームが参加しているということで、結果が出ましたらまたお伝えしたいと思います。
2月4日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、いちごの美味しい季節です。栃木のいちごはとちおとめ、旦那の母さんおしゅうとめ、昔乙女で今太め。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。
さて来週2月11日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは先週に引き続き家族の恥ずかしい話。ゲストはサボテンの研究をしている堀部貴則さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか。
フリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります
。 , 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ。
お前
なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。